姿勢のここが聞きたい。9月定例会質問。質問議員の顔写真と QR コードがあります。復興防災、倉敷創生クラブ森谷博士。水害伝承館の設置を求める。豪雨災害の貴重な記録を日本全土で共有し、情報を発信することは被災地の務めである。全国で災害にまつわる教訓を後世へ伝承する重要性が高まる中、被災の記録を保存・展示する伝承館の創設は、市として重要な施策と確信するが、市の見解は、市、災害関係資料の展示方法や、展示場所を総合的に検討したい。災害の記録を後世に伝え、防災・減災対策に生かしていくことは、大変重要である。平成30年7月豪雨などの災害関係資料を防災教育などに有効に活用するため、展示物の選定、展示方法、展示場所などを総合的に検討したい。公明党倉敷市議団任垣敦子。防災拠点として整備する民間施設への補助制度の創設を。平成30年7月豪雨で被災したアパートを国の補助金などを活用し、避難所機能付き共同住宅として再生利用した事例がある。そうした防災拠点を増やすため、避難しやすい仕様に新築・リフォームした民間施設に対する補助制度を創設しては、スロープ付きの避難所機能付き共同住宅と書かれて写真があります。市、資機材の提供などを検討する。避難場所の増加を目指した具体的な話し合いを企業団体と進めており、引き続き積極的に協力を依頼し、避難場所の確保に努める。また、民間企業などから避難場所などの提供を受ける場合は、今後、資機材の提供などを検討する。無所属クラブ藤原香織子。子育て世帯向けの防災ハンドブックと避難予定先を記入するカードの作成を。市が作成中の防災ハンドブックは、子育て世帯を意識した情報が詰まったものにしてほしい。また、避難先を把握でき、安否確認につながる緊急時避難予定先カードを作ってはどうか。市、倉敷市販桃太郎の防災に盛り込む。倉敷市販桃太郎の防災は、子育て世帯などを対象に、非常持ち出し品や避難所生活での注意点を盛り込む予定。また、避難先や緊急連絡先などを記入する携帯用のカードを載せ、地域住民の避難先の把握などに活用してもらいたいと考えている。新生クラブ松成康明。地震発生時の学校園の緊急対応基準は、教育委員会は地域で異なる各学校園での災害時の緊急対応について現状を把握し、特に南海トラフ地震など巨大地震発生に備えた緊急対応基準を整備するべきと考える。地震発生時における緊急対応の現在の状況は、市、震度をもとにした緊急対応基準を検討する。地震発生時は倉敷市一律の基準でなく、各学校で定める防災マニュアルに基づき、学校長が避難情報により臨時休業を判断することとしている。今後、関係部署と連携し、市の学校園全体を対象とする震度に基づいた緊急対応基準を検討する。無所属クラブ赤澤正春。県に河川の稼働掘削や排水ポンプの設置などの要望を。県が管理する里見川では土砂が堆積し、地元から撤去を求める声が出ている。また海水の逆流を防止するための水門を閉じると河川の排水ができず、住宅地へ浸水被害も出ている。地域住民の安心安全を確保するために、稼働掘削や排水ポンプの設置など県に強く要望を。市、 県や県議会議員に適切な維持管理などを要望している。県や県議会議員に対し、稼働掘削などの適切な維持管理、再下流部への排水ポンプの設置、河川整備計画の策定や見直しを要望している。引き続きさまざまな機会を通じて要望を行う。健康福祉新生クラブ大森秀幸。コロナ感染防止のチェックシートを作成し、高齢者の通いの場で活用しては。コロナ禍における高齢者の通いの場の現状は、また感染防止の留意点をチェックシートにすれば、通いの場に掲示してもらうことで安心材料となるし、活動休止中の通いの場では再開の後押しとなる。市で作成配布してはどうか。市作成し9月中に配布する。通いの場のうち市が助成しているふれあいサロンでは、確認できている中で約8割が活動を再開している。通いの場の再開に向け、感染予防策を実施しながらチェックシートも作成し、9月中に配布する。公明党倉敷市議団井出妙子。健康倉敷21の第3次計画に高齢者施策の記載を、市の健康増進計画である健康倉敷21の第3次計画には、今後を見据えて現計画にはないフレイル対策や認知症予防など高齢者施策の記載が必須と考えるが、市の考えは、市介護予防、フレイル対策、認知症予防などを追加する。第3次計画では、国が健康寿命を延伸プランで示している介護予防、フレイル対策、認知症予防など、高齢者に対する取り組みも追加して作成する。中、健康寿命延伸プラン。令和22年までに、健康寿命男女ともに3年以上延伸し、75歳以上とすることを目指し、国が作成したプラン。公明党倉敷市議団薮田貴則。糖尿病の治療中断者へ受診の勧奨を。糖尿病の未受診者と治療中断者は重症化するリスクが高く、確実に医療機関へつなげる必要がある。国保加入者のレセプトデータの活用で、治療中断者は抽出できるが、受診勧奨の現状は、市、9月中に治療中断者へ受診勧奨の通知を発送予定。令和2年度から国保加入者のレセプトデータを活用した糖尿病の治療中断者への受診勧奨授業を行う。9月中に医療機関受診を勧奨する通知を治療中断者本人へ発送できるよう準備しており、その後も電話や訪問による受診勧奨、保健指導を行い、重症化予防に取り組んでいく。未来クラブ小郷ひな子。手話言語条例の制定を。手話を言語とする人にとって手話は命であり、手話がなければ生活は困難であるが、日常の中で手話での意思疎通ができないことが多い。より多くの人が手話への理解を深め、手話を普及し、お互いが寄り添える社会となるよう、条例の制定が必要である。県内ですでに11市町が制定しているが、本市の考えは、市、さまざまな観点から検討を行っている。市は、手話通訳者の窓口配置や、派遣などの支援のほか、手話通訳者養成講座の実施などにより、手話の普及にも努めている。条例の制定については、さまざまな観点から検討を行っている。子ども・教育、公明党倉敷市議団、尾水浩二。今後の学校園の卒業式・入学式のあり方は、新型コロナウイルス感染症対策で卒業式や入学式の規模が縮小されたが、厳粛に行われ、また 家族的で温かみのある式でもあったとの声も多く聞かれた。今後も新しい生活様式を取り入れての式典が望ましいと思うが、市の考えは。市、引き続き内容や形態の見直しを検討する。学習指導要領には儀式的行事の意義が示されているが、新しい生活様式を取り入れるよう学校行事の見直しが求められている。今後コロナ収束後の式典の在り方も含めて引き続き内容や形態の見直しを検討する。日本共産党倉敷市議会議員団田口明子。小中学校の特別教室へのエアコン設置の現状と認識は、平成30年9月議会で小中学校の特別教室へのエアコン設置についてさまざまに議論され、市民文教委員会からは設置の要望が出されたが、現状はまたコロナ禍で学校を取り巻く環境が変化する中、特別教室の環境整備が今こそ必要と考えるが、特別教室へのエアコン設置の必要性に対する市の認識は、市、エアコン設置は必要と考え、現在設計を進めている。特別教室へのエアコン設置はもちろん必要と考えている。すでに小学校の設計は完了し、中学校は12月をめどに設計を進めている。日本共産党倉敷市議会議員団田辺真美。学校給食調理場整備の基本方針案作成の経緯は、令和2年4月に出された倉敷市学校給食調理場整備に係る基本方針案は、学校給食調理施設適正化検討委員会の答申と随分かけ離れている。方針案作成までの経緯を知りたいが、議事録や起案文書は残しているのか。市内部協議の議事録や起案文書は作成していない。検討段階の資料の作成は不要と考えている。基本方針案を作成した際の内部協議の議事録は作成しておらず、起案文書もない。基本方針案は4月と5月の市民文教委員会で協議・了承してもらい、6月議会での質疑も踏まえ、7月に正式決定した。無所属クラブ時尾博之。公立幼稚園にも昼食の提供を。公立幼稚園での昼食提供の可能性について、市の方針には、今後は長時間の教育・保育が基本となるため、必要な保護者へ業者による昼食斡旋を検討するとある。現在の検討状況は、市提供のあり方をさまざまな観点から引き続き検討する。預かり保育実施園の拡大で、公立幼稚園でも就労する保護者が増え、一日を園で過ごす園児も増えていることや、公立幼稚園の適正配置の進捗状況、昼食提供への保護者のニーズ、提供を実施した際の職員の業務負担増などを総合的に勘案しながら、昼食提供の在り方をさまざまな観点から引き続き検討する。観光。倉敷創生クラブ難波智弘。市内の観光需要をどのように回復させるのか。ウィズコロナ時代の新たな生活様式を踏まえ、安心して倉敷へ観光に来てもらうために、今後どのような感染症対策を行い、観光需要を回復させていくのか。また、倉敷未来旅第2弾のようなものが必要では。市、安全安心の水準を高めた上で、観光客誘致施策第2弾の検討を始めたい。感染予防対策の取り組みを行う事業者に取り組み宣言シートを配布するなど、感染予防対策の見える化を進める。安全安心の水準を高めた上で、観光客誘致施策母府系お得な倉敷未来旅第2弾の検討を始めたい。施設整備。 日本共産党倉敷市議会議員だ三宅誠氏、水島臨海鉄道浦田駅と弥生駅でトイレの設置使用再開を、浦田駅は学生の利用が増えるなど利用者の増加率が高く、遠くから来る人はトイレに困ると聞くが設置できないか、また弥生駅は使用中止となったトイレの使用再開を望む声があるが再開はできないか、トイレの設置が望まれる水島臨海鉄道の浦田駅と書かれて写真があります。市、水島臨海鉄道や地域警察などと協議していく。水島臨海鉄道でトイレが未設置の駅は5つで、一部のトイレは過去にたびたび壊されたため防犯上の理由などで閉鎖している。トイレの必要性は認識しており、今後施設を管理する水島臨海鉄道や地域警察駅周辺施設の管理者などと協議していく。未来クラブ矢野修子、庁舎改修などの際トイレは洗浄付き洋式便座に統一を、本庁舎のトイレ洋式化と温水洗浄便座の設置状況は、また各施設でトイレの洋式化を進めるとともに、改修や新築の際洗浄付き洋式便座を設置するよう仕様の統一を図ってはどうか。市、大規模改修時などに温水洗浄便座の導入を検討する。本庁舎のトイレの約 40% が洋式で、うち7箇所に温水洗浄便座を設置している。令和2年度中に利用者の多い1階の洋式トイレ6箇所を温水洗浄便座に改修予定。今後も庁舎の大規模改修時などに温水洗浄便座の導入を検討し、利用状況も見ながら既存トイレの改修を進める。行財政改革、倉敷希望の会日向豊。応印を省略し、市民サービスの向上と業務の省力化を。国は現在応印廃止に向けルールの見直しを進めている。市が策定中の行財政改革プラン2020案に行政手続きデジタル化の推進を加え、応印の省略を実現し市民サービス向上と業務の省力化に取り組んではどうか。市、国のガイドラインの内容などを踏まえ見直しを検討する。行政手続きにおける応印の見直しは、業務そのものの見直しや効率化が図られ、行政サービスの効率的効果的な提供、市民サービスの向上にも資すると考えている。今後国から示されるガイドラインの内容などを踏まえ見直しを検討する。日本共産党倉敷市議会議員団末田雅彦。図書館業務は公が持つべきとの認識に変わりはないか。行財政改革プラン2020案で民間活力の導入を視野に図書館運営の在り方を検討するとあるが、平成18年の文教委員会で細部にわたる利用者のニーズ把握、事業の継続性、高度な専門知識、プライバシー保護が必要とされる図書館業務は公が持つべきとの認識を教育委員会は示している。その認識が最終的な結論ではないのか。市、令和4年度末までに今後の運営方針を検討したい。プランの策定にあたっては民間活力の導入を視野に入れ、令和4年度末までに今後の運営方針を検討したいと考えている。